週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、厚生研アシスタント代行の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、寒くなってきてね、暖房器具が活躍し始めました。
そうですね、
今年はね、節電の冬でもありますよね、はい、あったかい医療や湯たんぽ、カイロといったものを、上手に使ってね、この冬を乗り切りたいですよね、はい。さて、節電も今年を象徴しているんですけれども、はい、今週は2011年を代表するヒット商品、スマートフォン iPhone4S について取り上げます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、フリードハイブリッド。
今エコカーの低価格化が進んでいます。例えば1リッターあたり30キロという低燃費で80万円を切るというダイハツミライースですとか、通常のガソリンエンジン車でありながらハイブリッド車並みの低燃費のマツダデミオ、そしてここにまた新たに実用的なハイブリッド車が加わりました。ホンダのコンパクトミニバンフリードがマイナーチェンジしてハイブリッド版が追加されたんです。
はい、フリードの、最大の特徴は小型乗用車、いわゆる5ナンバーサイズながらも3列シートを備えているという点ですね、はい。運転しやすいサイズと広い車内空間がファミリー層を中心に受けていて、ホンダではフィットに次ぐ販売台数を記録しているんですね、はい。ハイブリッド化にあたってはバッテリーなどを、搭載しても最大の売りである広い室内空間を犠牲にしないことというのが求められたんですね、そこでバッテリーとインバーターは3列目のシートの下に搭載してるんですね、はい。床がこれまでよりも65ミリ高くなったんですが、シートの足の形を工夫することでこれまでと同じ座面の高さというのを実現してるんですね。競合車は同じ3列シート車で価格帯も近いトヨタのプリウスアルファとなりそうなんですが、燃費はプリウスアルファの勝ちですね、室内空間の広さと価格はフリードが勝ります。平日は子どもの送り迎えに使って、週末は買い物や、遠出をするようなファミリー層には最適なハイブリッド車と言えそうです。その2、ニコン 1V1。
デジタル一眼レフカメラでキャノンとシェアを分け合っているニコンがニコン1シリーズでミラーレス一眼市場に参入しました。このミラーレス一眼のニコン 1V1 は独自の機構でオートフォーカスの性能を向上させました。ピント合わせの速さ、それから高速連写で先行するメーカーとの差別化を図っています。
はい、ポイントとなってくるのは新開発の撮像素子なんですね、はい。オートフォーカス用の微細なセンサーを一部の画素内に組み込むということで、はい、ミラーレス一眼でも一眼レフカメラと同じ位相差オートフォーカスが利用できるように工夫しました、でそのためにね、ピント合わせの速度はデジタル一眼レフカメラ並みなんですね、実際に撮影してみたんですけれども、オートフォーカスの速さは確かに体感できました、画質は一般的なデジタル一眼レフカメラよりも若干劣る印象なんですけれども、コンパクトデジカメと比べるとね、解像感が明らかに優れてました。競合商品と比べて価格はやや高いんですけれども、老舗メーカーの参入でミラーレス一眼の競争が激しくなりそうです。その3、 HMZ-T1。
ゴーグルのように装着するとまるで目の前に大画面があるかのように見えるヘッドマウントディスプレイ HMD ですね。ソニーが久々にこの HMD の新製品 HMZ-T1 を発売しました。
はい、これはね、これまでの製品より高画質で 3D 対応なのに加えてね、およそ6万円という手の届く価格設定というのが話題となってるんですね。高かったんですね、でこれをね、つけると暗闇の中ほぼ視界いっぱいに画面が広がるんです、ソニーは20メートルの距離に750型の画面がある感覚というふうに表現してるんですけれどもね、実際に試してみると、小さな映画館みたいに見えました。
750型っていうのは 想像つかないですけどね。
ね、うん、確かに。で、有機EL の画面は高精細で夜景のような黒もよく表現されてるんですね。ただ装置の隙間から外の光が漏れた状態だと画面サイズがやや小さく感じられてしまうので、部屋自体も暗くした方が楽しめるんですね。はいはい、あと両目に別々の映像を流すことで 3D 映像の表示もできるんです。3D テレビと違って画面の周りが、まあ、暗いことも影響してかね、立体感は非常に高いんですね。例えば花吹雪が舞う映像というのは本当に画面から花びらがこうはみ出しているというふうに、ね、錯覚するほどだったんですね。ただ本体はやや重いので頭を、ね、背もたれに預けずに長い時間見ると疲れるんですね。うん、映像への没入感が高い反面、はい、長い時間見続けた後は目の疲れもちょっと強かったかなという感じですね。その4、エルゴ3。
スウェーデンの家電メーカーエレクトロラックスが日本市場に特化した掃除機エルゴ3を来年の2月に発売します。
エレクトロラックスは製品開発をするときに日本のユーザーのニーズを、ね、徹底的にリサーチしたんですね。はい、でそこから導き出されたコンセプトというのは3つあります。高いクリーニング性能、そして清潔さ、そして使い心地といったものだったんですね。はい、でまず吸った空気が掃除機内を効率よく流れるように本体の構造を全面刷新したんですね。はい、さらにモーターの振動が本体に伝わりにくいように、まあ、縦置きして宙吊りの配置にしたんです。でこの結果ね、ゴミの吸引性能というのが高まって動作音を掃除機として最も静かな水準の43デシベルに抑えたそうなんですね。はい、実際にその動作音が静かなモードで掃除してみたんですが、ほとんどね音を気にせずに会話できるというふうな感じだったんですね。
会話ができるというのはすごいですね。うん、
でもう一つの特徴というのがバック式を採用したという点ですね。はい、日本には初期のサイクロン式掃除機に不満を持つユーザーというのが多くいて、買い替え需要を取り込めると判断したそうですよ。うん、専用のバッグは細かいゴミを、ね、出さないように5層構造になってるんですね。はい、ゴミ捨ての時も密閉式のシャッターを閉めるとゴミがこぼれないというのも便利ですよね。はい、日本の住宅事情をまあ考えて本体サイズはエレクトロラックスの製品としては小型なんです。デザインも日本のこれまでの掃除機に近くて馴染みやすいですね。その後 iPhone4S。
先月14日に発売された iPhone4S、 日本ではこれまでソフトバンクが独占販売していましたが、今回新たに au からの発売がスタートしました。発売前から注目されていた iPhone4S ですが、まず iPhone4 からどのように変化したんでしょう。
あれ見た目はですね、実は iPhone4 とほとんど変わらないんですね。
変わらないですよね。
うん、ただハードウェア性能というのが向上してるんです。はい、CPU が iPad と同じデュアルコアになって、アプリによるとね、一般的な性能がおよそ2倍になったと。はい、そしてグラフィック性能がおよそ7倍になりましたということなんですね。その他には Bluetooth 4.0 への対応とか、記憶容量を 64GB に増やしたモデルというのを投入しています。あと iPhone4S ではカメラ性能がね、大幅に強化されてるんですね。ここがまあね、注目されているところなんですけれども、はい、画素数が増えただけではなくって、起動時間が短くなってホワイトバランスの性能も向上してるんですね。はい、動画撮影の時の手ブレ補正といった点も改善されて、綺麗な写真がね、簡単に撮れるようになったんです。
かなり魅力的なんですけれども、はい、気になるのはですね、うん、iPhone4S を買うには、はい、ソフトバンクと au どっちを選べばいいんだろうっていう点だと思うんですよね。
あ、そこですよね。はい、なので今回編集部では気になるコストと通信速度はどちらが優れるのか、まあ、徹底的に2つの会社の実力をチェックしました。番組後半で詳しく取り上げます。どうぞお楽しみに。
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。 今回は iPhone4S はどっちを買うべきかと題してお届けします。
先ほどもお話ししたんですけれども、iPhone というと、これまではソフトバンクが独占してきたわけなんですけれども、au が参入することについてソフトバンク自体はどんなふうに思ってるんですかね。
そのソフトバンクモバイルの、孫正義社長は、記者会見や発売記念イベントで、その健全な競争は歓迎するといった、そういった形式的なコメントというのを出しています。でソフトバンク版の方が規格上の通信速度がおよそ5倍速いことだとか、au 版の iPhone では通話中のデータ通信ができないといったことには触れたものの、au との競合については普段の攻撃的な姿勢を見せることはなかったんですね。
そうなんですね。
一方の au の KDDI の田中隆社長は発売日のセレモニーで自慢のエリアを iPhone ユーザーに使ってもらえることは嬉しいというふうに、au のネットワークに対する自信というのを見せたんですね。あと料金についてはオプションを含めればソフトバンクとの差は小さいというふうにした上でパケット定額プランを期間限定で月額480円下げていることを紹介しました。au はネットワークの価値を訴えていく姿勢ですね。
なるほど。スペックと価格で上回るソフトバンクに対して、ネットワークの実力を訴える au という構図で、戦っているという感じですよね。実際のところその両者の実力っていうのはどうなんでしょうね。
ではまず料金についてみましょうね。au の狙いはソフトバンクのネットワークに不満を持つ iPhone ユーザーを取り込むことです。そこで au はナンバーポータビリティで iPhone に乗り換えたユーザーに1万円キャッシュバックするキャンペーンというのを打ち出しました。で一方のソフトバンクは買い替え時期になった iPhone3G3GS ユーザーに対して分割で購入した端末の支払い金額の残りを、事実上無料にしてソフトバンクでの買い替えを促すキャンペーンで対抗してるんですね。さらに端末代金を支払い済みのユーザーには6000円をキャッシュバックするというふうに後日追加したんです。
そうなるとソフトバンクの iPhone ユーザーは、特に 3G、3GS を持っている人たちですね、au に乗り換えるのかそれともソフトバンクで買い替えるかどっちがその金銭的にはメリットがあるんでしょう。
au に移る場合はナンバーポータビリティの手数料として2100円、契約事務手数料として2835円かかるんですね。でそのために1万円のキャッシュバックは実質的には5000円ほどの価値しかないんです。
あ、そういうことになりますね。
だから6000円が戻るソフトバンクのキャンペーンを利用した方が1000円は得になる計算ですね。さらにソフトバンクとの契約期間によっては契約解除料9985円もかかります。
そうなると au に乗り換えるハードルって意外と高いんですね。その通話料金とか他の料金はどうなんでしょう。
通話料金はソフトバンクと au はほぼ同じなんですね。
そうなんですね。
自社同士の通話なら午前1時から午後9時は無料というソフトバンクのホワイトプラン i と同じような au のプラン z シンプルというのは、2年契約の誰でも割を申し込むことによって金額も同じ980円になります。でパケット料金はソフトバンクが月額4410円なのに対して au は月額5460円と1000円以上高いんですね。
結構高いですね。
ただし au に2012年1月31日までに加入した場合はキャンペーンが適用されて最大24ヶ月間は月額4980円になります。さらに通話プランでプラン FIS シンプルを選べばソフトバンクと au の月額料金の差は370円まで縮まるんですね。
通話料金パケット料金はそんな感じと、とは言ってもですね、乗り換えの場合でも、新規加入の場合でも、ソフトバンク版の iPhone4S の方が安く使えるということには変わりないですよね。そうなるとですね、通信速度はどうなんでしょう。
ここも実は6つの地点でテストをしてみたんですね。でテスト方法は iPhone 用の通信速度計測アプリスピードテストによる計測というものと、FTP on the go で行った1メガバイトのファイルの転送から求めた速度というのを調べたんですね。その結果 au の速度に、はっきりとした特徴があったんですね。
特徴、それは何でしょう。
au はね、その場所に関わらず通信速度がほぼ一定だったんですね。下りは 1Mbps 程度というのを確保していて、はい、上りは FTP で 0.9Mbps ほどとなったんですね。はい、で下り 3.1Mbps という通信規格を考えれば、まあ、検討してるんですよね。テストではそれぞれの場所で複数回測った数値を平均して出したんですけれども、はい、au はテストごとの速度の差も小さかったんです。まあ、週末の午後というね、その人出が多い時間帯だったんですが、安定した通信ができたということは評価できると思うんですね。
でもそのネットワークを売りにするっていうだけはありますよね。
そうですね、その通りだったということですよね。
一方ソフトバンクはどんな結果だったんでしょう。
はい、ソフトバンク版は通信の速さというのが魅力なんですね。はい、条件がいい場所であれば下りの速度が2メガを超えることが、まあ、珍しくなかったんですね。
早いですね。
うん、これは au の速度を大きく上回っていて、大きなデータをやり取りする場合でも快適なんですね。はい、ただ気になるのは場所によって速度のばらつきが大きいという点なんですね。まあ、これいくつかの場所で測ったんですけども、はい、池袋では下りは1メガを下回って、はい、FTP による上りは 0.1 メガほどにとどまったんですね。
そうなんですね。
あとそのソフトバンクの場合ね、テストごとの速度差というのが大きいということも気になったんです。はい、一定の速度が確保されていれば問題ないんですけれども、はい、極端に遅い回が発生するんですね。
はい、
例えばスピードテストを使った渋谷でのテストでは下りの速度の最低が 0.14 メガ、最高は 1.45 メガとね、10倍以上の差が生じたんですね。
広い差が開けますね。
うん、FTP でも同じ傾向があって2倍ほどの差は珍しくなかったんですね。
そうなんですね。
うん、遅い値を計測した直後に最速データを計測するということもあったんで、はい、ソフトバンク版で、まあ、通信が遅く感じた場合は一旦通信をやめてね、再試行するといいかもしれないですね。
これは確かにあの経験値としてありますね。うん、あの遅いなと思ったら一旦通信切っちゃって、はいはい、でもう一回やり直すと早くなるってことは、うん、ソフトバンクの、ね、うん、iPhone ユーザーは結構経験値としてあるんじゃないでしょうか。
そうですね。はい、で他のテストでもね、あるサーバーに対する応答速度というのを計測したんですね。はい、でどの場所でも au がソフトバンクより2倍から3倍ほど速くて、まあ、秒数にすると 0.2 秒から 0.3 秒の差となったんですね。はい、実際の作業ではウェブブラウザーでリンクを押した場合 au 版の方が反応が一瞬速くて、はい、その後の画面の読み込みといった作業で通信速度が速いソフトバンク版が追いついてくるという、そういう印象を受けたんですね。
そうですか。となると、その通信速度の結果から見ると、まあ、両者のネットワーク一長一短があるというような感じですよね。
そうですね。
まあ、どこでも安定した速度を求めるなら au、うん、あるいはその高速な通信が必要ということであればソフトバンクというようなまあ選択になるんですかね。
はい、これあの想像してたよりもね、慎重に始まったというこの2社のね戦いなんですけれども、はい、販売台数の優劣がまあ明らかになってきてね、なんかこう本当に激しくなってくればより新たなキャンペーンというのもね出てくる可能性があるわけですよね。
対抗プランみたいな感じでですね。
はいはい、なのでそういったその有利な条件をねこう待って様子を見てみるっていうのも一つの手かもしれないですよね。
確かに。今発売中の日経トレンディ12月号では今回紹介した内容をより詳しくご紹介しています。月額料金ですとか通信速度の比較を分かりやすく表にまとめていますので、ご購入予定のある方、興味のある方ぜひご覧ください。パワーピックアップ、今週は iPhone4S はどっちを買うべきかと題してお届けしました。
チェックワンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者の人たちが今週一番気にしているものは何でしょうということで、今週もチェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
チェックマンが
来る。何ですかそれは。
こんにちは、チェックマンです。
なんか最近ですね、チェックマンさんのコーナー収録するのがだんだん大変になってきているんですけれども、さあ早速ですが、はい、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
毎度お騒がせしておりますチェックマンです。あ、もう名乗りましたね。はい、パナソニックのライスブレッドクッカー5番でございます。
あ、三洋電機のヒット商品、あの今年の4位に入った5番がいよいよパナソニックブランドで登場と、
はい、 そういうことですね。
いうことですね。
はい、あのゴパンのロゴですとか、はい、それから基本的なデザインは引き継がれているんですけれども、はい、パナソニックのブランドでということになっておりまして、ただあの新機能も追加されております。
あ、新しくなってるんですね。
はい、あの中でも注目がですね、冷やご飯から食パンを作ることができるという、ご飯パンコースです。
それは便利ですね。
はい、あのこれもともと実はパナソニックのホームベーカリーにはついていた機能なんですけれども、それが今回ごパンと合体ということで、
いいとこ取りしたわけですね。
はい、そうなんです。12月の15日に発売ということで、はい、ごパンの時は当初、赤の本体色も用意されていて、はい、増産にあたって、まあ、白に一本化されて、今に至るわけなんですけども、まあ、今回もちょっと残念ながら白だけではあるんですが、まあ、大変な数が売れることは間違いないというふうに思われます。
あの先代のごパンは発売3週間で6万2000台、
はい、
もう本当にあの僕テレビ見てたらコメンテーターの女優さんが買いたいのに買えないってテレビで怒ってるっていうことまで起きてたぐらいのヒット商品だったんですが、これも多分ヒットするんでしょうね。
そうですね、一応予定では月産の台数は2万台というふうになっていますけれども、
はい、
はい、ここにどれだけ上乗せされてくるかというところ、まあ、見逃せないと思います。
そうですね、
はい、
さあということでですね、このパナソニックのごパン、装い新たに12月15日に登場するんですけれども、こちらのチェックマンズスコアをいただきたいと思います。ホニャララードホニャ点10点満点でお願いします。
はい、一人暮らしにも優しい度7点ということでお願いいたします。
なんかあのチェックマンさんって一人暮らしとか一人とかそういうところにこうちょっとフォーカスしがちな傾向ありますよね。
クリスマスも近くございます。
なんで声が小さくなるんですか。
まあ、一人でご飯を炊くとですね、まあ、お分かりになるかと思うんですけれども、炊きすぎてしまったりとか、私の家の冷凍庫などにも余ったご飯の冷凍というのが、かなりの量溜まっておりまして、はい、捨てるに捨てられないと。
そうですね、
はい、まあ、これは一般的なご家庭よくある悩みだと思うんですけれども、冷やご飯から食パンを作ることができれば、冷凍のご飯に加えて食パンという新たな冷やご飯の使い道が開けるということで、
ね、
一人暮らしにも優しい。
結構その機能ってことは大きいってことですよね。
そうですね、
その冷やご飯から作れるってことで言うとね。そうですね、
ただなぜかこう説明を聞いてるとですね、うん、あのワクワク感よりも、うん、むしろわびしさがこう
ちょっと寂しい感じ、
胸に迫ってくるようなチェックマンさんの解説でした。
未来を感じられるごパン注目です。
ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはパナソニックのごパンでした。チェックマンさんありがとうございました。
はい、大変失礼いたしました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
iPhone4S の、はい、まあ、話題だったわけですけれども、
そうですね、
周り見てどんな感じの印象を受けます。
もともとその iPhone 欲しいからソフトバンクにしたけれども、うん、そのつながらないとか、うん、速度が遅くなるとかっていうところで、うん、その例えばドコモから出ればいいのに、うん、au から出ればいいのにっていう人は多かったですよね。
うん、そうですよね、うん、繋がらないでイライラする人っていうのは、まあ、多かったわけですよね、
はい、
だからそれで言うとこうその au に広がり、まあ、ソフトバンクっていうところでこう切磋琢磨して、その iPhone のそのポテンシャルっていうのが非常に広がっていく、そういうのは非常に歓迎することではあるんですけどね。
そうですね、ハードウェアの魅力っていうのはどっちでも変わらないわけですからね。やっぱキャリア同士でその品質とかを高めていってほしいって感じはしますよね。
だからいわゆる料金だったり、そういう速度面だったり使い勝手っていう面、そういったそのソフトウェアの部分ですよね、
はい、
それらの競争に入っていくってことですよね。
そうですね、
さらに今後というのはいわゆる高速通信の対応モデルというのが次々と出てきますから、はい、まあ、戦いは次のステージに入っていくというそんな感じですよね。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。